独自の名号といいますかね、南無阿弥陀仏というそういう唱え言葉が仏教のね言葉としてよく知られております。南無阿弥陀仏とね、阿弥陀仏様のそのご加護をいただけますようにという意味だと思うんですね。映画やテレビなんかでよくそういうシーンがありますよね。誰かがこう切り殺されたりした時に南無阿弥陀仏とこう唱えたりですねします。それから、身近な今日の時代におきましてもね、私もいろんな、関係者のところのお葬儀とか法事とかに行かせていただきますとね、その和尚さんの、その唱え言葉の中にもありました。それからみんなで一緒にね、唱える、そういうふうなことがございます。私も別に抵抗なく南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏とこう唱えさせていたんですね。そういう時はあの学院生の時代のことですが、その多宗教研修に行きましてね、京都の有名な大きなお寺でお世話になりました時もですね、そのお寺のお嬢さんが教えてくださる通りに、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と、みんな我々学院生も一緒にお唱えさせていただきますね。それから食事をいただくときにはその宗派の唱え言葉をみんなで一緒に唱和してから食事をいただくということをさせていただきました。おそらくあの仏教の祈りの言葉の中で日本人に一番浸透しているのが南無阿弥陀仏というその独自の名号といわれるそういう祈り言葉ではないかと思うんですね。これはあのそういうあの法然さんから始まり親鸞さんというね日本の大きなそういう仏教のね流れの中で、一番、伝えられてきたことでありますけれども、その他の宗派でもよく使われておるようですね。日蓮宗はまた違うようです。南無法蓮華経というね、そういう経典を仏教の経典を唱えるというね、そういう教えのようであります。それで私は最近ふとこう思いますのでね、これは私が勝手に考えていることですが、このありがとうというのは、独自の名号よりも一文字少ないんですね。五文字なんですね。わずか5文字の言葉でありますけど、このありがとうという言葉はですね、その独自の名号に勝るとも劣らない大きな力があると私は思うんですね。で、あの最近あのこの教会に参拝されるようになった遠方からご出になった方がですね、先日こうおっしゃっておりましたが、この音島教会に初めて来てですね、そのありがとうというその教えに自分は感動したというですね、金光教という宗教はよくわからないなと思ってたんだけど、ここに来てみてよくわかりましたというですね。で、その私はその方にですね、その時に、ちょうど書き溜めていたハガキがありましてね、神様ありがとう、すべてにありがとうというハガキをその方に、記念に差し上げていたんです。そうしましたら、先日来られた時にね、2度目の時にあの色紙じゃなくてそのハガキをですね、立派な額縁に入れてですね、額に収めて、あのちゃんとあのそれをいつも大切にしてるんですと言ってね。で、本当はその先生のありがとうのセンスが欲しかったんですって言われましてね、あ、そうだったのかと思います。それで私はあのちょうどこの度ですね、その ありがとうの先生がその方がおいでになる日の朝ですね、そこに一本、サラノがあるのを気づいてましてね、誰かにこれあげてもいいなというふうにその日の朝思ってたんです。でその方がそうおっしゃるもんですから、じゃあ早速あげましょうってあげたら痛く喜ばれましてね、なんでもないね、センスにありがとうって私が下手な字で書いてるだけのことなんですけども、それを非常にこう喜んでるからね。そしてまたお参りします言って帰られたんですが、その方の心の中にそのいただいていらっしゃるそのありがとうというね、その言葉の意味というのを私は全部分かっているわけじゃないんですけど、今朝も皆さんとねこうして一日御礼祈願詞を唱えましたが、これ何回もありがとうがありますね。ですから皆さんは意識しないうちに今朝一番にありがとういっぱい言ってるんです、ね、言わされてるというか ね。ですから心の中がありがとうがだんだんだんだんこうね増えてきてるんですね。ということはですね、まあ仏教でいうとその六字の名号の南無阿弥陀仏のご利益があると言いますが、私たちはこのありがとうのご利益をいただいておるんだと思うんですね。でまあこれ六字の名号の南無阿弥陀仏というのは仏教のねその唱え言葉としてよく知られていて、しかもご利益があるということは分かってるんですが、でもこれ生きてる人間同士でね、南無阿弥陀仏って言ったらちょっと待ってよ、私は死んだ人間じゃないよっていう、ね、逆に怒られるかもな。ところがこのありがとうというのはね、生きた人間にも通用する、亡くなった人にも通用するんですね。で先般100歳でお願いになったね中澤富子さんのお宅にご挨拶に行きましてね、ご生涯のお礼を申し上げさせていただきました。まあ昨日おとついがその52歳と5歳とのご夫妻があったんですがね、まあ、一区切りついたわけでありますが、その赤田富子さんのねお亡骸の胸にね、私はありがとうの扇子をその置いていただいたんですね、頼子さんに頼んでね。そうするとその改造された方たちがですね、この納棺されているその個人ご挨拶した時にね、個人は言葉はありませんけどね、ここにありがとうという言葉が目に入ってきますとね、その方がありがとうと言ってくださっているようにこう感じるという言われるんですね。そういうふうな、ですからまあ仏教の方でしたら南無阿弥陀仏とこう書いててもいいと思うんですが、まあ、私どもはですね仏教ではありませんから、その個人のお礼の心をですねありがとうというそういう文字で五字の言葉で白仮名で表すことができるということですね。そういうふうに私は最近こう気づかせていただきました。まあその他にも世界的に見たらいろいろねそういう唱え言葉がいろいろあると思うんですね。で世界に共通してある言葉がありがとうでもあるんですね。そこに本を置いてますが、もう世界中のどこの国でもありがとうという言葉があります。ですからこれは世界共通の言葉でもあるんですね。翻訳すればですね、まあ英語の場合はサンキューですね、ロシア語の場合はスパシーバーだったと思いますね、中国語の場合だったら、シェシェとかターシャとかですね、そういう言葉があるわけですが、とにかくありがとうという言葉は世界共通なんですね。ですから世界共通のこれとない言葉なんですね。これを掲げさせていただいて、そして自分たちの心にも常にねそのありがとうの五文字をね掲げさせていただく、今日一日をですね全てに対してありがとうというね、先生それは嬉しいことがあったりね、 そしたらありがとう言えるけどね、嫌なことは言えませんよ。それはそうだと思うんですが、しかしその嫌なことの実は背後にもね、ありがとうというべきことが隠されている場合がよくあります。ですからね、ありがとうを言い損なわないようにしないといけないんですね。はい、今日も終わりでございました。